こんにちは、公明党の鈴木でございます。通告順に従いまして一般質問をさせていただきます。まず最初に PCR 等検査体制の拡充についてであります。新型コロナウイルス感染拡大の脅威はとどまることを知りません。いわゆる第2波はピーク時を過ぎたとはいえ、昨日9月7日現在報道によりますと、全国で72,321人、県内で583人、牛久市内で17人の累計患者数を数えることになりました。県では茨城版コロナネクスト対策をステージ3の段階に設定維持し、厳重な警戒を呼びかけております。さて、感染者数をいち早く的確に把握することは、当該感染者を早急に隔離し適切な治療を施すとともに、感染経路を素早く断ち切り、感染者の急増やクラスターの発生を抑制するためにも必要不可欠なことは言うまでもありません。そこで PCR 等の検査をより広く、より早く可能にできる体制づくりが急務であると考えます。厚生労働省は4月15日の事務連絡で、従来の保健所の帰国者接触者相談センターを介する PCR 検査を各地の自治体と医師会が運営する地域外来検査センター、いわゆる PCR 検査センターでも可能にしました。これによって保健所の負担を軽減し、検査数もその後大きく伸びることになりました。また PCR 検査センターなどからの依頼を受け、検査を実施する民間会社も増加しております。さらに6月2日には厚労省が唾液による PCR 検査での検体使用、同月18日には抗原検査での使用をそれぞれ認可いたしました。これにより効率的な検体採取と医療従事者の感染のリスクが軽減されるようになりました。そして7月17日には唾液を使用した PCR 検査について、症状が出ていない人も検査対象として認められるようになりました。現在保険適用ではないため自己負担になりますが、無症状者向けの PCR 検査を実施する民間の診療所も増えております。ところで、自費の検査を除いて本市では公費負担で PCR 検査ができるのは帰国者接触者相談センターを介した検査のみです。都心に近く、いつ何時感染者数が急増するか計り知れない状況下にあって、何とも心もとない現状です。そこで県や牛久市医師会等と連携して、牛久市 PCR 検査センターを早急に設置すべきと考えますが、執行部の考えをお聞かせください。
保健福祉部次長、飯野義行君。
はい、お答えいたします。牛久市内におきまして、PCR 検査体制、牛久市内の PCR 検査体制につきましては、現在牛久市医師会が実施に向けて準備を進めているところであります。PCR 検査体制の構築は県の役割となっておりまして、牛久市医師会が地域外来検査センターを設置する場合は県と契約を締結して行うことになります。市は牛久市医師会に協力をし、県内の設置状況や設置に必要な詳細情報の提供、クラスター対策の検討など設置に向けての会議打ち合わせを重ねております。もう間もなく地域外来検査センター設置予定となっておりますので、ご理解のほどお願い申し上げます。以上です。
鈴木勝俊君。
本市としても設置に向けて万全の支援をよろしくお願いいたします。さて、公費負担によるPCR 検査に関しましては、医師の判断により 感染の可能性のある人や濃厚接触者を対象に検査しているのが現状です。しかし今回の感染症拡大の事態の中で注目されるようになりましたが、いわゆるエッセンシャルワーカー、すなわち私たちの日常生活を維持するためになくてはならない職業に就いている人たちにおいては、世の中が外出自粛や活動自粛を求められていても、その仕事業務を止めることはできません。中んづく直接人と人との接触の避けられない医療、介護、保育施設等で勤務する方たちは、感染のリスクが高い職場で常に不安を抱えながら仕事に就かざるを得ないと言えます。そこでこうそうした人たちの不安を取り除くために、公費負担でPCR 等の検査を実施できるようにしていくべきと考えます。執行部の見解をお聞かせください。
保健福祉部次長、飯野義之君。
はい、新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査の対象者は、感染症法に基づき新型コロナウイルス感染症患者、当該感染症の無症状病原体保有者、類似症患者、当該感染症にかかっていると疑うに足りる正当な理由のあるものとされております。医療機関や高齢者施設など日常生活の維持に必要な従事者であるエッセンシャルワーカーに対する PCR 検査につきましては、令和2年8月18日付厚生労働省発新型コロナウイルス感染症にかかる行政検査に関する Q&A において、感染症が多数発生している地域やクラスターが発生している地域では、医療機関や高齢者施設の職員や入所者も行政検査の対象となる見解が示されております。国は感染拡大を防止するため、検査の対象や実施方法について常に検討し変更している状況にあります。今後もエッセンシャルワーカーの方々が安全に職務に遂行できるよう、国県の動向を捉え、県や医師会と連携しながら適切な検査体制の整備に努めてまいりたいと思います。以上です。
鈴木勝利君。
ただいまのご答弁の中にありました厚労省の Q&A に関して申し上げますと、政府は去る8月28日新型コロナウイルス感染症に関して今後の対策を取りまとめ、感染症が拡大している地域への対策として、医療機関や高齢者施設などに勤務する人や入院・入所者全員が対象の一斉定期的な検査実施を都道府県に対して要請するとしています。本市が感染拡大地域であるか否かは別として、他市に先駆けて医療・介護・保育施設等で勤務する方たちに対して、私費や補助金等を活用して公費負担で PCR 等の検査を実施できないか、再度ご見解を伺います。
保健福祉部次長、飯野義之君。
はい、議員さんおっしゃりますように、今後の、このコロナウイルスに、対応していくためには、PCR 検査の拡充体制の確立は非常に重要だと認識しております。また市民の新しい生活様式での実践、あるいは今後のワクチンの接種の状況、そういったものが大きな柱となっていくと認識しております。PCR 検査につきましては、先ほどの答弁にも申し上げました通り、できるだけ県内で今後15の PCR 検査センターを設置する目標もございますので、そういった部分で牛久医師会との協議ですね、こういったものを重ねながら、できるだけ早い時期に PCR 検査センターの牛久市での実施というのも非常に重要となってまいります。その中でやはり、そのエッセンシャルワーカーとのいろんなこの医療機関での従事者、あるいはいろんな多くの方々に 気軽に PCR 検査を受けていただけるような体制もぜひ今後医師会との協議の中で検討していきたいと思います。以上です。
鈴木勝利君。
PCR 等の検査体制の拡充が感染状況の迅速かつ的確な把握、感染拡大防止につながり、市民の皆様の安心を保障していきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。続きまして、行政のデジタル化の推進について質問させていただきます。今回の新型コロナウイルス感染症対策において、行政機関をはじめさまざまな方面でデジタル化が喫緊の課題として求められていることが改めて浮き彫りとなりました。ビジネス現場でのテレワークや学校現場でのオンライン授業、医療現場でのオンライン診療等々、デジタル化の遅れが指摘されました。特に行政のデジタル化についてはその遅れもさることながら、一部自治体に見られたマイナンバーカードによる特別定額給付金オンライン申請に見られた混乱をはじめ、雇用調整助成金のオンライン受付システムでの不具合による個人情報の漏洩等、さまざまな課題が明らかとなりました。そこで政府は7月17日経済財政運営と改革の基本方針、いわゆる骨太の方針を閣議決定し、行政サービスのデジタル化に1年間集中的に取り組む方針を打ち出しました。そこには新たな IT 戦略となるデジタル強靭化の実現に向け、国民の利便性の向上、効率化の追求、データの資源と最大活用などが盛り込まれております。当然ながら行政のデジタル化は一地方自治体だけで成し得るものばかりではありません。行政手続きで対面、紙、ハンコの文化が根付いている中で、いかにそれをデジタル化に転換することができるか、例えば電子署名、 e シール、タイムスタンプといったトラストサービスを導入することによって電子データの信頼性を担保することができるようになれば、短時間で効率的に作業を進められコスト削減にもつながります。対面で押印書面を必要としない社会を作ることができます。しかしそれには国のリーダーシップが欠かせません。一方で自治体としてできることはあるわけです。一つには昨年12月の定例会で質問させていただきましたが、マイナンバーカードの普及については早急に取り組むべきと考えます。マイナンバーカードは行政手続きのオンライン申請やコンビニエンスストアでの各種証明書の交付、身分証明書としての活用をはじめ、現在進められているマイナポイントの付与は来年予定の健康保険証等しての利用等と、その利点がたくさんあるわけですから、市民の方にもっと広く伝えることが肝要だと考えます。また先日政府はデジタル技術を活用した行政手続きの効率化を加速するため、仮称デジタルガバメント改正法案を来年の通常国会に提出する方向で調整に入ったとの報道がなされました。マイナンバーカードを預貯金口座と連結し、生活保護や児童手当等の各種給付の円滑化を図るとともに、マイナンバーカードと運転免許証、外国人在留カード、国家資格証も一体化するというものです。さて、行政のデジタル化については、行政手続きのオンライン化や情報システムの共同利用、AI、RPA による業務の効率化、オープンデータ、ガバナンス強化と人材確保育成等々の課題がありますが、特に行政手続きのオンライン化は市民の利便性向上という意味では重要な課題です。そこで本市では特に行政手続きにおいてどのようなデジタル化が進められているのか、その実例をお聞かせください。
市民部次長小川茂雄君。
はい、お答えいたします。行政のデジタル化、とりわけインターネットを利用した各種行政手続き、いわゆるオンライン申請につきましては、住民票や戸籍付票の交付請求をはじめ、児童手当の現況届や国民健康保険への加入手続きなど、現在のところ53の申請または届出の手続きが利用可能となっております。なお市民への周知につきましては、牛久市行政手続き等における情報通信の技術の利用に関する条例第9条の規定に基づきまして、市ホームページ及び広報誌、今年度は7月1日号にて市民への公表を行っているほか、手続き期間を限定している一時的な手続きにつきましては、その都度各担当課より対象者向けにお知らせをしている状況でございます。24時間いつでも、またどこからでも手続き可能なオンライン申請は、利便性と合わせ高度なセキュリティ性も求められるものでございます。当市ではオンライン申請を行うシステム環境として、県並びに県内全市町村で共同運用をしている茨城電子申請届出サービスを利用しており、これはマイナンバーカードを利用した公的個人認証サービスによる成りすまし防止を行うなど、セキュリティ性にも配慮したシステムとなっております。なお国が運営するマイナポータルのオンライン申請サイト、ぴったりサービスからの申請等も、この茨城電子申請届出サービスへと誘導する形で各種手続きを行っていただける仕組みとなっております。以上です。
鈴木勝俊君。
一方でマイナンバーカードの交付申請がなかなか進んでいないと聞かれておりますが、なぜ進んでおりいないのか、その点についてお聞かせください。
市民部次長小川茂雄君。
平成27年10月にマイナンバー制度が開始され、牛久市でのマイナンバーカード申請者数は令和2年8月23日現在で2万805名、人口に占める申請割合は 24.5% となっております。制度開始から約5年が経過しておりますが、申請が進まない理由といたしましては、他の活用方法があまりないこと、プライバシーが漏れてしまうといった懸念や、すでに有効な本人確認書類があることから必要性が低いと感じられていることであると捉えております。現在国のマイナポイント事業実施に伴い、マイナンバーカードへの関心が高まっているところですが、令和3年3月にはマイナンバーカードの健康保険証としての利用が予定されております。また本定例会に補正予算を計上しておりますが、住民票などの各種証明書をコンビニエンスストア等で取得できるコンビニ交付も令和3年度より導入したいと考えております。このように今後はマイナンバーカードを活用する場が増えてまいりますので、市民の皆様にマイナンバーカードの利便性について周知し、取得促進に努めてまいりたいと考えます。以上です。
ここで傍聴人に申し上げます。携帯電話はマナーモードか電源を切って傍聴いただきますようお願いをいたします。鈴木勝俊君。
それではどのようにマイナンバーカードの普及に取り組んでいくのか、その具体的なお話をお聞かせください。
答弁を求めます。保健福祉部次長小川茂雄君。
はい、先ほども申しました通りですね、これからマイナンバーカードの活用方法というものが、実際市民の方も、増えてくるということになりますので、こういった、より便利な活用方法というのをあらゆる場面で周知してまいりたいと思います。以上です。
鈴木勝俊君。
それでは行政のデジタル化全般についてお聞きしますが、行政のデジタル化を進める上で必要なことは何だとお考えになりますか。聞かせてください
。はい、答弁を求めます。着座のまま暫時休憩いたします。再開いたします。市民部次長小川茂雄君。
はい、今回の、コロナ禍におきまして新しい生活様式が提唱される中、日常生活の基盤をデジタル化し、さまざまな社会課題を解決していくということが求められております。そのような中、行政の現場におきましても各種手続きのオンライン化はもとより、行政サービスを継続的に提供するためのテレワーク導入などの課題も顕在化しておりまして、今まで以上にデジタル化の推進が急務となっているところでございます。さて、行政のデジタル化と申しますと大きく分けて市民の利便性の向上と行政運営の効率化を目的として行うものでございます。まず市民の利便性の向上ですが、国が骨太の方針で掲げておりますとおり、行政手続きのオンライン化の拡充がその筆頭であると考えております。ご承知のとおり、当市でもすでにオンライン申請を実施しておりますが、利用をさらに促進するためには対象手続きを増加させることはもちろんのこと、やはりマイナンバーカードの普及を進める必要がございます。将来的にマイナンバーカードを活用する場面はますます広がりを見せることが予想されております。先ほど答弁した取り組みを通じまして、マイナンバーカードの普及促進に努めるとともに、マイナンバー制度の動向や新たな技術の進展を注視しながら、今後ともデジタル化による市民の利便性向上を図ってまいりたいと思います。一方、行政運営の効率化でございますが、当市では住民情報、税務、国保、年金、福祉業務などを扱う機関系のシステムをはじめ、人事給与、財務会計など内部管理系システムなど、さまざまなシステムを活用し日々の業務を行っております。しかしながら、目下の働き方改革の実現やコロナ禍における業務の継続性確保を行うためには、業務の自動化やセキュリティ性を担保したテレワークの仕組みなどが必要であり、早急に対応すべき課題となっております。ただし、闇雲にシステムを導入すれば良いというものではなく、例えば業務をロボットにより自動化する RPA を導入するにいたしましても、自動化すべき業務の見極めや業務プロセスそのものの組み立て、組み直しが必要であり、これを行うための前提として人材の育成が不可欠となってまいります。また新たな技術を導入するためには、当然ながら相当の費用負担も発生するため、慎重なる検討を重ねる必要もございます。いずれにしましても、行政のデジタル化を進める上では、従来の業務のやり方を大幅に見直す必要があり、現在その契機がまさに訪れているものと考えております。さらなる行政のデジタル化を推進することによりまして、市民の利便性向上と行政運営の効率化を実現することができるよう、今後も努めてまいります。
鈴木勝俊君。
行政のデジタル化を進める上でさまざまな課題があることは十分承知しております。マイナンバーカード一つを取っても個人情報の漏洩に対する懸念など、行政に信頼性がなければ行政のデジタル化は進みません。一方で、急激な高度情報化社会の進展の中で、 今回の感染症対策においてはっきりとしましたが、市民の利便性向上を図る上でデジタル化の道は避けて通りません、通れません。ただし同時に忘れてならないことは、デジタル機器に不慣れな方たちもいるということです。そうした方たちに対する支援の在り方です。従来通りのアナログ的な手続きが可能であることを残しながらも、誰もがデジタル化の恩恵を受けられるよう、きめ細かく丁寧に享受するなどの支援も合わせてお願いいたします。いずれにしても行政は常に市民の立場に立って、市民の不安払拭に努めるとともに、市民の利便性向上のためにデジタル化への理解を周知徹底していくべきだと思います。それが同時に行政の業務効率化やコスト削減、働き方改革にもつながってきます。ぜひとも本市が各自治体の先頭に立って、行政のデジタル化の推進に努めていかれますようお願いいたします。続きまして、お悔やみ窓口の創設という質問になりますが、これに関してはすでに同僚議員の同じ質問に対して回答いただいておりますので、繰り返すことはいたしませんが、本市ではすでにこのお悔やみ窓口に代わる対応ができているということで、大変安心した一方で、実際に死亡手続きの経験をしない限り、こうした取り組みをしていること自体わからないというのが現状です。市のホームページや広報誌等を見ても、そうしたことが全く記載されておりません。素晴らしい取り組みであることに間違いありませんから、もっと広く広報するなり、窓口に掲示するなり、ぜひ何らかの形で市民の皆さんに周知していただけるとありがたいかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。これに対する回答は必要ございません。最後に市民通報アプリの導入についてです。これについても今まで同僚議員から質問がありましたが、再度質問させていただきます。議員として市民の皆さんからご相談を受ける中で、最も多い要望が道路や有事故、雑草や樹木、カーブミラーや防犯灯に関するものです。道路の拡張や U 字工の蓋掛け、カーブミラーや防犯灯の新設等の要望がある一方で、道路の亀裂、陥没、U 字工の損傷、雑草や樹木の繁茂等によって市民生活や交通安全に支障をきたす事例も少なくありません。市が管理する道路の陥没によって事故が発生すれば、市はその責任を問われかねません。道路だけではなく、建物、施設等とそれらの瑕疵を放置することによって、重大な事故や事件が起きないとは限りません。もちろん、常日頃から市の各担当課は、点検・整備のため巡回したり、市民からの情報を収集したりしているわけですが、それでも膨大な管理箇所をすべて把握することは難しいと思われます。一方で市民の方が道路の亀裂や陥没等の損傷を発見したとしても、必ずしも直接市に連絡してくれるとは限りません。また明らかな損傷ばかりではなく、市民が不便を感じたり不利益を被ったりしている市の管理下にある施設も少なくありません。しかしこれについても市に対して必ずしも要望するとは限りません。それはなぜか、わざわざ市役所の会長時間に担当課まで出向いたり、あるいは電話で状況を説明したりするのは面倒で煩わしいと感じるからです。市に要望すること自体に抵抗を感じる方もいるかもしれません。あるいはどうせ言っても対応してくれないだろうと諦めている方もいられるかもしれません。いずれにしてもそうやって放置されたままになってしまいます。そこで道路や有事故、雑草や樹木、 カーブミラーや防犯灯ばかりでなく、ガードレールや公園の遊具、その他の建物施設等の損傷や異常、ゴミの不法投棄等を発見した場合、気軽にそして簡単に市の担当課につなげられるようにすることが重要かと考えます。その一つの方法としてアプリを使った通報制度があります。東京都町田市や神奈川県相模原市、大阪府富田林市や京都府福山市、高知県四万十市などですでに導入されております。発見したらいつでもその場ですぐに通報することが可能であり、現場の状況を撮影して通報することもできるため、言葉だけでの状況説明より明確になります。さらに通報した箇所に対する対応を市の側から返信してもらえれば、通報した方も対応してくれていることに安心感を抱くと思います。行政の側も見落としがちな細かい点にまで目が行き届くようになって、大きな事故につながる可能性を未然に防ぐことになります。市民にとっても行政にとっても利点が多いと考えられます。またアプリをインストールすることなく、ブラウザからアクセスできるサービスを活用しても良いかもしれません。いずれにしてもこのような市民通報アプリ等を導入すべきと考えますが、市の見解をお聞かせください。
市長根本洋次君。
市民からの通報や意見の聴取の方法といたしましては、私への手紙、そして地方ページにおける問い合わせフォームからの、ホームからのメール、電話やファックス、窓口での聴取、また単位等で市民満足、また市民満足度調査などさまざまなツールで運用しております。ご提案の市民通報アプリですが、市民がいつでもどこでも写真や GPS データにより状況、場所を正確に伝えることができる有効な手段であり、他の自治体とも導入が進められているところを、であることを認識しております。市民通報アプリ導入にあたりましては、これまでの一般質問でも何度もお答えしました。コストがかかること、そして導入している他の自治体においても、アプリダウンロード数の伸び悩みや、決して多くの情報が収集できている状況がないこと、また誹謗中傷、虚偽や事実と異なる内容など、占有できない書き込みなども想定されること、そのために寄せられた情報の中から緊急に対応すべきものを見極める必要があり、対応までに時間を要してしまうことも懸念されたため、現段階では早急な導入の必要性は高くないものと考えております。しかし議員のご指摘通り、市民が気軽に簡単に通報できる有効な手段があれば、各種業務のさらなる効率化を図ることも可能になることから、他の自治体の運用状況を見ながらも、有効な通報システムについて今後も継続的に検討してまいりたいと考えております。
鈴木勝俊君。
多くの方がスマートフォンを手にしている現状にあって、その多機能高機能性をうまく活用しない手はないと考えております。窓口対面や手紙、電話、ファックス、メールももちろん大事ですが、時代に合った手段を取り入れることはもっと大切です。こうしたことは先に申し上げました行政のデジタル化の一環でもあるわけです。またコスト云々の回答がありましたが、こうしたアプリを活用することによって、むしろ行政運営の効率化が図られ、コスト削減につながると考えられます。これらの点をよく勘案していただき、ぜひとも前向きに検討していかれますようよろしくお願い申し上げます。以上で私の一般質問を終わりにいたします。